Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。11月半ばになりましたら、とってもこう落ち着いた気分といいますかね、天候さえ良ければ本当に今の時期こそ外へ出て歩いてみたいというふうになる、こんな時期だと思います。歴史好き、文化財好きの皆さん、ぜひぜひ、足を運んであちこちの文化財拝見に行ったらいいんじゃないかなと思います。私は今日は郷土資料館にやってまいりました。と言いますのも、郷土資料館で西宮の名物といいますか、名所といいますか、そういうのがこう総まとめでこう紹介されている展示があるよということを聞きましたので、やってきたわけです。展示のこのテーマは西宮の天然記念物っていうんですね。そしてこれはまあただ天然記念物を紹介するということだけじゃなくて、それを保存する活動といいますかね、天然記念物の保存会の活動も紹介しようという、そんな展覧会やってらっしゃる。これは西宮の市 の西宮 にある指定の文化財の中で天然記念物を取り出して皆さんにご紹介しようというような企画ですので、普段あんまり気にしないことを改めて見せてもらうというようなことじゃないかなと予想してるんですけどね。皆さんご一緒に覗いてみませんか。こういうことになりますと、やっぱり全市をまとめていらっしゃる文化財の、課長さんでいらっしゃる合田さん、郷土資料館の館長さんの合田さんにお話を聞くのが一番ええだろうと思いまして、ただ一人でぶらっと見に来るだけじゃなくて、館長さんのお話を聞きたいと言うて、お尋ねしたわけです。合田さん、こんにちは。
こんにちは。
またお世話になりますが、
よろしくお願いします。
何かこう展覧会があって、展示会があって、はい、これ見たら見たで分かるんやけど、ちょっともうちょっと詳しく知りたいなという時は、どうしても合田さんのお話聞きたいという気持ちになります。はいはい、またお忙しいところお邪魔しますが、よろしくお願いします。ちょっと紹介しましたように、西宮の天然記念物総まとめみたいな展示ですかね。
はい、実は11月をですね、はい、西宮では文化財保護協調月間のようなことを考えてまして、はい、これ全国ではですね、はい、11月3日を挟む1週間が文化財保護協調週間ということで、これ文化庁がやってるんですけども、それにこう引っ掛けてといいますか、なぞらえて、はい、西宮では11月保護協調月間ということで、何か文化財に関わる特別なことをやっていこうというふうにこう考えているところです。
なるほど。まあ、文化の日もあります。はい、それから、西宮市内では文化祭があちこちで行われていまして、公民館も市民館も全ての施設が文化祭、はい、文化祭っていう、こっちは文化財やでって言ってるんですけど、文化財保護週間というのが決まったね、はい、なんか理由があるんでしょう。
これはですね、はい、特に理由ないんですけども、やはり文化の日を中心に、
やっぱり
文化的な事業をこう、集中的にやっていただいて、皆さんに知っていただこうということで、文化庁としては、文化財の部門では文化財保護協調週間ということでやってます。はい、
文化といって、その芸術文化とか、はい、伝統文化とかいろいろありますけど、そういうふうな文化ももちろんこの時期に大事で、我々の展覧会や音楽会やって再三行かせていただいてますけど、片一方でやっぱり文化財という歴史に関わるものというか、そういうものにもちゃんと目を向けないかんという、そういう習慣なんですね。
そうですね。ですので、役所で言いますとですね、文化庁が主催しているいろんな仕事、これを集中的にやりましょうというのが、これやっぱり文化の日の前後ということになりますね。
さて、この展示、特別展示ですけども、指定された 天然記念物、
そうですね、
というのをご紹介、
そうですね、指定天然記念物という言い方をできると思うんですけれども、うん、まあ、展覧会 の、 その種類としましてはですね、指定文化財公開展というふうな位置づけをしております。
はあ、ここで指定文化財、指定されている文化財、はい、まあ、いわば文化財の中でも大事なもんやと言われているものをここでお見せします、
そうですね、
という
展覧会です。はい、で、まあ、例年はですね、例えばその、はい、仏像彫刻であったり、あるいは石像物であったり、あるいは絵画であったりというようなものをですね、はい、展示させてもらってるんですが、まあ、今年はご案内のように、天然記念物ということで、はい、これはちょっと持ってこれないぞと、ね、実物ちょっとなかなか持てるの難しいもんですから、はい、まあ、果てどうしたものかということで、まあ、今前でご覧いただいているようにですね、はい、まあ、パネルが中心になるんですが、はいはい、天然記念物の紹介をしながら、まあ、そのさらに裏側をちょっと知っていただこうということで企画しています。
そういう狙いがあるわけですね。はい、まあ、天然記念物っていう言葉自体ね、はい、知ってるよーで、な、一遍説明してみて言われたら僕もちょっと困るな、わからんな、
ね、
なりますよね。
はい、まあ、俗っぽくはですね、はい、ちょっと変わった人のことをあの人天然記念物みたいないうことがありますよね。それとやっぱりちょっと違ってまして、はい、実はこの2つの言葉の合成語なんですね。
はい、
天然というのと、はい、それから記念物、この2つが合わさって天然記念物なんです。天然の方はもう分かると思うんですけども、はい、自然みたいな意味があるんですが、
自然ですね、
記念物がこれが一番多分分かりにくい。
記念物、
これは多分お聞きになったことないんじゃないかと思いますね。
あと記念物って知ってるかって言われたら、ちょっとなりますね。
100人のうち100人多分アウトじゃないかと思うんですが、記念物というのはですね、はい、まあ、中身の紹介をさせていただきますと、はい、この天然記念物、はい、それから史跡名称、この3種類で記念物というんですね。
あ、そうなんだ、はい、なるほど、
ね、ですので、これ天然記念物はまあ自然の記念物、で史跡とそれから名称ですね、はいはい、史跡はまあ古墳ですとか、はい、あるいはお寺さんの跡みたいなものが史跡になるんですが、それから名称、これはまあ眺めのいいところとかですね、はい、古くから言い伝えがあって、はい、皆さんが知ってる、まあ、名称地みたいなところになるんですけども、この3種類で記念物なんですが、史跡名称のこの2つでいきますと、これはまああえて言うと人工記念物と。
なるほど、
はい、でこちらの、まあ、今前に展示しているあの自然のものはまあ自然の記念物で、天然記念物と。
なるほど、
そういうふうにまあ言い換えることができるのかな。そう言
ったら分かりやすいですね。はい、まあ、史跡名称というのはどっちかというと、人が訪ねていくところ、まあ、観光の目的地とか、そんなことですけれども、あんまりこの天然記念物が観光の対象になって、よっぽどのものは別でしょ。
あんまりそれはないですね。ないですね。
まあ、この際それをよく知っていただいて、はい、あそこへ一遍行ってみようかということで、人がゾロゾロ行くようになったら面白いな。
ありがたいですよね。
面白いですね。はい、なるほどな。史跡名称とは違うというところが分かりました。天然記念物っていうのに、この、まあ、文化財保護法で全体こうくくってるわけでしょ。は
い、そうですね、文化財保護法の中にある種類ということになりますね。
そうです。
文化財保護法の中には、ちょっとこれややこしい話で申し訳ないんですけども、
はいはいはい、
文化財保護法の中にはですね、はい、まあ、天然記念物を含めた記念物の仲間と、はい、それからそれ以外の仲間が実はあります。
は
い、大きく分けると、このそれ以外ということになるんですが、
まあ、
記念物の他にはですね、うん、よく知られるように重要文化財
ありますね、
というのがあります。
はいはい、
ですので、この記念物と重要文化財、一体どういうふうに違うのかと、うん、これもなかなか難しいと思うんですね、
言葉としては。は
い、で平べったく言いますと、はい、この記念物の方はですね、はい、これ不動産文化財なんです。
はは、
地面にくっついて動かせない。
なるほど。
古墳もそうですし、
はいはいはい、
それから名称もそうですし、まあ、天然記念物 もほとんどそうですよね。
そうです
ね。そういうものが多いですね。
はい、
だからもうこれは地面にくっついて動かせない不動産文化財。
なるほど。
で逆に例えば、先ほどご紹介した仏像彫刻ですとか、はい、あるいは絵画ですね、はい、工芸品、こういったものは動かすことができますので、はい、動産文化財と。そういうふうに区別ができるんですね。あんまり綺麗な言い方ではないんですけども、
いやいやいや、
分かりやすいのはそういう言い方かなと思います。
確かに分かりやすいですね。はい、まあ、そういういろんなこう文化財がある、その中で、まあ、天然記念物というこのジャンルがある、はい、 でそれらがやっぱり文化財保護法の中で守られているというか、規定されているわけ、
はい、一体としてやはり保護するのが重要ということになりますので、一点一点つまみ上げるんではなくて、うん、例えば西宮市内にどういう種類の文化財がいくつあるのかという全体としてやっぱり守るのが大事ですよということですね。それはなぜかと言いますと、はい、天然記念物含めまして文化財、特に指定文化財というのは、うん、はい、ある一定の地域のですね、文化のカタログというふうに言えること、言うことができると思うんですね。
文化のカタログね、
はい、歴史的な文化のカタログってなりますから、
面白い言い方やな。
指定文化財なりをですね、はい、全てリストにするとその地域の歴史が分かりますということになるんですね、
はい、いやそれはほんまですな、はい、ああこれはうまいこと言わはったな。文化のカタログか、なるほどね。それは面白い言い方やし、見方考え方やと思います。
非常に分かりやすい言い方になろうかなと思います、はい、
そうですね、はい、そうですね。でこういうその文化財保護法というのは僕比較的新しい、はい、法律やなと覚えてるんですけど、それまではお寺や神社はやっぱり守らないかんというのはあったと思いますし、こういう自然も守らないかんというのはあったと思います。それぞれが別々の法律でやられてたんです、
ね、はい、まあ、おっしゃるようにですね、はい、最初は古社寺保存法というのから始まってます。
古社寺保存法ね、
はい、これは明治時代なんですけれども、はい、明治に入りましてからですね、まあ、一番大きなのが廃仏毀釈という、もうお寺さんはいらないよみたいな話になったことがあるんですね、はいはいはい、そうなるとその寺が随分やっぱり荒れてきまして、その時にアメリカ中心にしましてですね、いろんなその、まあ、今でいうとこの文化財が流出してしまったんですね。
あ、えらいこっちゃね、
はい、でこれではいかんということで岡倉天心が、はい、もう一人奮闘しましてですね、まず古社寺保存法というのを作って、でそれでとりあえずそのお寺さん神社を守りましょうと、で次にできましたのがですね、古器物保存法で、これはお寺さん神社の中にある例えば仏像彫刻ですとか、あるいは工芸品、これを守りましょうと。でその次にできましたのがですね、はい、史跡名勝天然記念物保存法と。
史跡名勝天然記念物、
はい、これはいわゆる記念物ですね。
なるほど、ね、
でお寺さん神社さん神社が来て、うん、でそれから次にその中の古器物が来て、はい、でそれから天然記念物を含む記念物を保護するというものが出来上がってきたんですね。それもですので、こう、まあ、3つがバラバラに保護されてきたんですけれども、はい、戦後これを統一的に保護せなあかんということで、うん、今の文化財保護法に一本化されたということになります。
そうですか、はい、なよう分かったな。それそういうお話聞くと、あ、なるほど、昔からあったけども、みんなの気持ちの中で古いもの大事にせなあかんというのはあったけども、はい、やっぱり順番にこう大事にされてきたんやな。
そうですね、やはり最初から全てのは難しいようですね、
うん、そうですね、はい、まあ気もつかなんだということもあるでしょうけどね。で天然記念物ですけれども、はい、今日こうやって見せてもらったら、郷土資料館の展示室の入り口入ったところに大きなガラスケース、この真正面の大きなガラスケースに大きな写真がバンバンバンと貼ってある、はい、この写真が天然記念物。
そうですね、
あ、
まあ、私が、まあ、しばらくやってなかったんですけども、これ久しぶりの私展示を担当させてもらったんですが、はい、私の展示のこうやり方としてはですね、はい、これは学芸員が考えていることのインスタレーションだというふうに私考えておりますので、これはもう私のインスタレーションだというふうにちょっと見てもらったら一番いいのかなと思うんですが、
言いたいことやということですな、
は
い、
で後ろにこう大きな写真をこうシートにしてますけども、はい、これはもうあくまでもイメージとして捉えていただいて、
この部屋入った時にパッと見たイメージ、は
い、これもうご覧いただくようにですね、はい、いずれもこう森木の写真ですよね。
そうですね、
でもう薄暗い感じになってますが、はい、西宮市内のですね、はい、特に神社の森ですね、これがやはりこういう印象なんですね。こういうイメージの森です、
うん、いやこの写真の大きさということもあるでしょうけど、本当入った感じもいきなりここが森という感じになりますからね、
はい、それも狙った通りなんですね、まあ、ありがとうございます。
そういうふうに狙ってはりましたか、はい、そうですか。で、まあ、森が天然記念物になっていることが多いというのは分かりました、はい、でその他に西宮にある天然記念物っていうのが下の方にパネルで飾ってある、そして説明もついているのが西宮の天然
記念物、ね、市内にあります12件の天然記念物を
指定された天然記念物は12件
ある。12件あります。
すごいですね、そんなにあるんですか、
はい、割合多いかなと思います、まあ、これは他の例えば近隣の市と比較しましてもですね、これかなり多い方でして、それも市内あちらこちらに点々とございます。 。で、右側の方にですね、はい、パネルの右、ケースの右側の方にこう大きなちょっとシートにして、また地図をこう、
はい、作ってるんですけどね。あ、地図が貼ってある。あ、これこれ。
はい、これが市内の全部の天然記念物を網羅したものですね。ですので、細かい説明はこの辺り見ていただいて、
そうですね、
市内のどこの辺にどういう天然記念物があるんだなというのをざっとこう把握していただくというのかなと思います。
そうですね。はい、これ見たら場所位置が大体分かりますし、何がどこにあるかということも全部分かりますね。はい、さてこの中で合田さんが、まあ、12種類あって全部12種類それぞれ説明をと言ったら時間が足りなくなりますので、はい、代表的なものと言いますか、はい、皆さん知ってますかというような感じでですね、はい、ご紹介いただけたらと思います。
そうですね、まあ、今回の展覧会はですね、はい、市内の天然記念物を知っていただくというのはこれはまず大事なんですけども、はい、それとともにですね、実は天然記念物はそのあるだけではありませんよと。
なるほど。
それ実は保存せなあかんのですよと。
それが大事。
これが大事、はい、で文化財全部保存が必要なんですけども、はい、特にですねこの天然記念物が含まれる先ほど来のこう話題の記念物、
はい、
不動産文化財、
はいはいはい、
でこれの保存が難しいところがですね、野外にあると、
はい、
で動かせないと、ということになりますと雨風は当然当たりますし、
そうそうそう、
でこの天然記念物、まあ、これ神社の森が多いんですけども、
はい、
これそのまま放っておきますと枝は伸び放題になるし、
はあ、
である時に木は倒れるし、
はあ、
で外から例えば外来植物が生えてくるし、非常にやっぱり変化前提の文化財なんですね。
なるほど。
でそうなりますと変化を飲み込んだ上でこれ保存していくというのはこれやっぱりかなり難しいですね。それに加えてですね、神社の森というのは非常に大きな文化財、
そうです、
ね、広いですから、とてもそれぞれそれこそ私一人でですね、
なんとかなるもんではない、どうにもなら
ない、もう全然ダメですので、はい、これはもうたくさんの人の力がいるなということで、
そうですね、
そういうこう特殊な、まあ、文化財の中では特殊な位置づけになるんですが、
はいはい、
そういうものをどういうふうにして保存しているのかということを知っていただこうというのはこれ眼目になります。
なるほどね。は
い、でそれでですね、その、まあ、神社さんの森、社僧林というふうに言うんですが、
はい、
神社のジャーにですね、
はい、
草むら、それから林で社僧林なんですけども、社僧林を保存する場合にですね、うん、これ神社さん、あるいは氏子さん、あるいはその近隣の住民の方が中心になって保存会というのを立ち上げていただいて、
は
い、
そうですか、
はい、その保存会が中心になって保存活動をされているというのをパネルで紹介している部分です。これをぜひ見ていただきたい
ですね、はい、天然記念物そのものももちろんここで説明されていますが、それの中で保存がどんなふうに行われているかということも勉強できますよ、はい、ということですね、はいはい、でまあここにずっと挙げられている西宮の天然記念物、ずっと順番に一つ読んでみたいと思いますが、はい、山の方からいきましょうかね、山口町の大欅、
はい、
これは一つの木の
一本ですね、
一本の木が天然記念物、
はい、一本してです。これ写真がですね、はい、奥の写真シートの左上が、ね、
一番大きな写真の左端がこれそのものや、
はい、もう巨木ですね、
高い木や
と、はい、この写真のイメージ通りだと思います。
あ、すごいですねこの木。それからこ、まあ、近くにある高知神社の社僧っていうのがあります、はい、高知神社って、ね、山口のお宮さんのことですね、
はい、だんじりで有名な
神社ですね。あ、そうですね。ここの森がすごい、
はい、
いいわけですか。
いいです。これやはり指定文化財になるぐらいのことありまして、
なるほど、
これは実は私がですね、
はい、
おすすめナンバーワンの森なんですね、西宮市内では。
おすすめがありますか。
はい、神社の森たくさんあってですね、それぞれにこういいところあるんですけども、はい、一番自然の状態に近い状態、これが高知神社の社僧です。
ああ、そうです、
はい、ちょっと細かい話になりますが、
はいはいはい、
森はですね、はい、この辺りの、まあ、西日本の森は、
はい、
いい状態というのが4階建ての森がこれいい状態なんです。
4階建て、
はい
はい、
一番低いところはこれ草ですね、
はい、
草が生えてます、はい、で一番高いところは例えばクスノキとかですね、
はい、
そういう一番高い木が生えてます、
は
い、でその間に例えば椿ですとか、
はい、
あるいは薪ですとか、そういう、 こう中間のこう木が生えてるんですけども、それがだいたい4階建てぐらいのこう層状になってるのがこれベストな状態なんですね。
なるほどね。
でこの高知神社の森というのはその4階建てになってるんです、うん、
ただただ大きい木があるだけではダメ、
はい、
一種類だけでもダメ。
そうですね。もう例えば京都の北山杉ありますね、
はいはいはい、
まあ、あれは杉だけしか生えてませんから、まあそれはそれで美しいんですけれども、
はい、
決して自然な状態ではないと。
なる、そういう意味で高知神社の茶草というのはもう理想的な森、はい、
理想的です。もうベストオブ西宮の森ですね。
わ、これは大事ですね、はい、 続いてちょっと降りてきますが、越岩神社の社像、これは皆さんご存知でしょうね。特殊な植物があるんですかね。
ヒメユズリハというですね、はい、これも緑色、ね、年中緑色の植物なんですけども、はい、非常に特徴的な、まあ、これはあんまり背高くならないんですが、この越岩神社ではですね、ヒメユズリハが非常にたくさん群生しているのが特徴になります。
これが珍しくて、はい、その写真が大きな写真で右端にかかっています、はい、真ん中にずっと神社の
参道があ
って、一番奥にはもう祭殿拝殿が見えますよというような感じで、もううっそうとした森という感じ
ですね、はい、まさにこのうっそうとした感じが越岩神社の特徴ですね。
同じような神社でいうと広田神社の小葉の三つ葉土っていうのがありますよ、はい、そうですね、あれがやっぱり天然記念物、
これについてはですね、はい、もう小葉の三つ葉土という一つの州に焦点を当てた天然記念物ですので、あ、まあ、あの車窓林全体というわけではないんですけども、ただこの小葉の三つ葉土の群落自体はですね、はい、これ江戸時代から広田神社の名物でありまして、
そうですね、
非常によく知られた、
花見といえば広田の小筋、
もうおっしゃる通りでありまして、うん、それぐらい、まあ、こう歴史的に知られたもんですから、
す、ね、
これはこれでやっぱりその大事にしていかなきゃ
いけないけな。それから万智谷の植物遺体方眼草っていうのが出てきました、はい、これちょっと難しいことですけど、
はい、これはこれだけ実物を出してるんですけれども、
実物で出てますね、
はい、目の前にですね、崖の土をこう剥ぎ取って、はい、でこちらに持ってきたものをこう置いてますんですけども、はいはいはい、こういう形で地層そのものがこれ指定になっているものです。ですので今まで申し上げた車窓林とはちょっと違ってまして、
ちょっと違いますね、
はい、数十万年前の地層そのものが指定ということですね。
数十万年前の西宮の地層部分、はい、
そうですね、
で写真がありますから、はい、写真が広い場面、
そうですね、
大社中学校の、校庭の北側という、
そうですね、はい、
そこにこういう地層があったでというのが、今でもあるわけ、
はい、今でもございます。
前に並んでる小さい瓶は何ですか。
あれはですね、はい、その剥ぎ取りの地層の黒い部分がありますけども、そこにですね、実はその、はい、この、文化財のタイトルになってる植物遺体、これが含まれてるんです、化石ですね、平たく言いますと化石が含まれてまして、その化石を取り出してビーカーに入れたのが左側の瓶の中ということになりますね、
生きてはおらん
ね、生きてはないですね、
ねえ、
はい、
でもこの形でもう20万年
数十万年 前
からあった、はい、そのまんまのものがここで見れるという、
はい、少し寒い地域にしか生えないものばかりなんですね。ですので
寒かった、
そうです、氷河時代、
氷河時代、は
い、氷河時代の、地層ということなんですね。
そんな西宮のもう太古のことがここで見られるという、はい、さあちょっと回りますが、西宮神社の社僧もそうなんです、
はい、ですね、恵比寿さんの森ですね、これはもう通称恵比寿の森というふうによく言われてますが、こちらも非常にいい森ですね。
あ、そうですか、はい、もうあそこもたくさんの木があるということです ね、
そうですね、
同じ神社でも八幡神社の大楠っていうのはこれは一本の木なんですか。
そうですね、一本指定ですね。
八幡神社というのは
和歌山町
ですね、和歌山171号線ずっと行って、はい、西宮市民病院のあたり、中央病院のあたり、
はい、向かいになりますが、すね、巨大なクスノキがあります、はい、これはもう遠くからでも見てわかります。
それとあそこには神社としても拝殿か何かが指定文化財になって、はい、
本殿が指定文化財ですね、
本殿がね、
はい、
そういうのも合わせて見れる場所ということになります
ね、 そうですね、一体としてやっぱり重要ですね、
ちょっと下がって阪急電車のあたりに日野神社、はい、この社僧も
いい森ですね、
天然記念
物、はい、天然記念物です。
あ、そうですか、あそこも値打ちのある、
はい、これ真ん中の写真、
この真ん中の写真、大きな写真がそうなんです、ね、
まあ、これどこにでもある森みたいに見えるんですけども、
普通の森です
だと思いますでしょ、
はい、
ところがですね、これやっぱり先ほどの高知神社ではないですが、
はい、
森のいい状態を表している写真なんですね。
森のいい状態、
はい、いい
高知神社とはまた違う、
また違う、
これどこが違うんでしょうか。
高知神社はあれ横から見た時で1階から4階まで4階建てになってると話しましたが、
はい、
は
い、1階の4階建
て、はい、で今度はですね、ここ日野神社の森のこれ上を見た写真なんですね。
下から空を見上げるような形 で、はい、
で
森がもうまるで屋根 の、 はい、天井のようになっている。
そうですね、
そう、ものすごく大きい規模ですね。
そうですね、これ、そうですね、こう屋根を見てる、天井を見てる状態なんですが、
はい、
天井の状態がいい森の見本ですね。で
どこがいい、
はい、なかなか難しいんですが、これ写真にですね、
はい、
こう白いこうなんていうか、どうですかね、隙間がずっとこう溝状にこう張ってるのが分かると思うんですね。
天の川みたいな。
そうですね、
はいはい、
両側といいますか全体としては緑色の葉っぱ木の葉っぱが覆ってるんですが、これもほとんどクスノキなんですけども、その間にこう白い溝状のものがずっとこう、うねうねとあると思うんですが、はいすね、これが大事なんです。でこれはですね、例えば左右両側からクスノキの枝が伸びてきますよね、
で
どんどん伸びていくとそのうちこう触ってしまうんですけども、
はいはい、
両方が触れ合って、まあ、風なんかでこう触れ合ってるうちにですね、はい、両方の木の枝がこれでも伸びるのやめとこうと木自身が判断してやめるんですよね、成長ストップするんです。でなぜかと言いますと、そのまま成長し続けて交差しますと、これお互いに日陰になってですね、木にとって非常に悪い状態になりますから、日陰を作らんとこかということで木が自分で成長を止めるんです。でそれで触れ合うギリギリのところで止めてるのがこの溝状のこう白い隙間ということになりますから、こういう隙間がですね一定の幅でずっとこう見られる森というのが天井の一番いい状態ということになりますね。
賢い木が集まってる森ですな。
そうですね、いい状態です。ですのでこれ全部の葉っぱに日が当たってますから、
当たりますね、
生育には非常にいいということになりますね。
そういう空間が枝と枝との間に空間があって、そこから太陽も入ってくる、はい、風も通るということになると、低い方の木も助かるということですね。
そうですね。ですのでこう隙間から火が入ってますが、手前の方にですね、これ C の葉っぱがちょっと見えてるんですけども、
ピカッと光ってます。
火が当たってますでしょ。ああいう形で一番上のところの葉っぱにも当然火は当たるんですが、林内にも日光が入ってくるという形になります。
そういう意味で優れた森。
そうなんです。
なるほどね。いや4階建ても大事やけども、こういう隙間があって日が差すというところも大事というのはね、分かりました。いろんな見方があるな、天然記念物の値打ちにもいろいろあんねやなということが分かりましたが、その天然記念物を保存する会といいますか、はい、先ほど大事な活動と言われましたが、はい、それが実際にあるのはどこにあるんですか。
そうですね、この前のパネル4枚がそうでして、
前のパネルこれがそうです。
そうですね、はい、二世名神社の恵比寿さんの森、
はい、
それから古式岩神社の森、
はい、
それから、広田神社の小葉の三つ橋群落、
はい、
それから日野神社の森と、
はあ、
この4つの森でですね、実は地域の方々それから氏子さんが中心になって、
は
あ、保存会を立ち上げられて、
はあ、
でそれぞれ保存会の活動をやってられます。
なるほど。
でこれがですね、やはりそのこういう最初に申し上げました不動産文化財の大きなもののこう保存にはやっぱり役に立つところでして、地域でやっぱり守っていくということがやっぱり大事なんですね。
遠くから行って守るのはできませんから、やっぱり地域の方が中心になって、
はい、
で遠くからも関心のある方が行かれたらいいわけですか。そうですね、
はい、
いやそういうのがもうすでにあるわけです、
はい、走り出しているということですね。だからこれを実はこの4つの保存会の活動をご覧いただきたいというのはこの展示の趣旨ですね。
なるほど、はい、そこが本当の一番の、はい、まあ、期待しているところという。
そうですね、
なるほど。
ぜひお近くに保存会ありましたらちょっと行っていただいて、
保存会なんか事業やらやってて活動していることを分かるようなことはあるんですか。
やってます。森の観察会ですとか、あるいは食事会とかですね、
あるいは
掃除の会とかやってられますんで、ちょっと覗いていただいたらどなたでも参加できると思いますので。
そうですね、なんか神社の中で人がうろうろしてるでとか、なんか活動してはるな、
はい、
神社が社員を持ってるわけではないんで、あれはきっとボランティアというか、はい、ご近所の人やろ
う
な、気がついたらちょっと声かけてみると。
そうですね、
ねえ、
はい、
自らもそこへ参加するとか、いうことが西宮の名所旧跡を残していくことになる、
森を守っていくことになりますので、
いうことですね、
はい、
文化財をみんなで守る、そしてそれを子孫に伝える、あるいはそれを活用するというようなことは実は皆さん地域の方がすることなんだな。いやいや、今日は話を聞かせてもらいましたし、改めて西宮にたくさん望ましいあるいは貴重な文化財があるということも改めて知ることができました。後藤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。